皆様お元気でお過ごしでしょうか。ずいぶん寒くなってまいりました。お体を大切になさってください。私どもの教会では一つの章を、聖書の中の一つの章を、ずっと連続して説教いたしております。これを連続公開説教というんですけれども、あまり教会歴に関係なくやっているものですけれども、しかしいつもすごいなと私は思わせられるのは、その時々のクリスマスとかイースターとか、そういう教会歴にぴったしの聖書の箇所がその時々にその連続公開で与えられるっていうのはすごいなと思っています。ただ今日の聖書の箇所は有名なミカの第5章の一節なんですけど、エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの種族の中でいと小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治めぬ者が出ると。まさにこれクリスマスのイエス様がベツレヘムでお生まれになったと、先ほど今日の聖書の箇所としてマタイによる福音書第2章の1節から7節を読みました。あそこにですね、この御箇所の第5章の1節が実は引用されてたんですね。三人の博士たちが、星に導かれて、ユダヤの王様がお生まれになったっていうので、最初ヘロデの王のところに行くわけですね。ヘロデ王の息子かもしれんということであったのかもしれませんが、そしたら、そのヘロデの、王宮の者たちが、学者たちが調べてですね、預言者がこう書いている。ユダヤのベツレヘムにお生まれになるんだということを、そしてこの御箇所のユダの地ベツレヘムよという予言をするというところが出てまいりますね。そして三人の博士がベツレヘムのそのマリアとヨセフが泊まっている宿屋に行ってイエス様を礼拝すると、そういう有名な聖書の箇所に引用されているところですから、本当はクリスマスに読んだ方が良いのかなと思いました。で、逆にですね、ですから皆様の中には、クリスマスのベツレヘムについての予言は、この御箇所第5章の一節だったんだなと今日気づかれたという方もおられるのではないかと思います。まさにこの御箇所第5章の一節はクリスマスに関する予言なんですね。もう少しだったですね。もうちょっとですね。遅かったらクリスマス、あるいはアドベントに、教会歴で来るところだったんですが、今回は残念というところでしょうか。ただ、この御箇所の流れから読んでまいりますとですね、なるほど、救い主、つまりイエス様は、ベツレヘムに本当に生まれるべくして生まれる方だったんだな、ということがよくわかって、参ると思います。なぜそんなことが言えるかと申しますと、まず前回、今日の4章の復習から申しますと、御箇所の第4章の9節にこういう言葉がありました。今なぜお前は泣き叫ぶのか、王はお前の中から立たれ、賛義たちも滅び去ったのか、と。この言葉は当時のエルサレムの住民たちの嘆きの言葉なんですね。王様も当てにならない。賛議っていうのは政治家、指導者、祭司たちとか当時のその国を導くべき人たちが全くですね、力をなくしてしまって、これから誰を頼りにしていけばいいのかっていうところです。しかも4章の11節。今多くの国々の民がお前に敵対して集まり、シオンを汚しこの目で眺めようと言っているというのがありますね。一時的にはアッシリアに滅ぼされずに済んだんですけれども、まだ周りには、虎視眈々とですね、エルサレムを滅ぼそうと狙っている、周りの敵の国がいっぱいいるわけです。ペリシテア、エドム、アラム、ダマスコとかね、そういう連中がもう好きやらば、と。エルサレムを入り込んで自分たちには支配しようと思っている。そういう中で、もうしかし王様も指導者たちも全く当てにならない状況があると。どうしたらいいんだろうかと当時の人たちは 本当に途方に暮れていたというのが4章だったんです。で、そういう状況に対して、ミカが神様からの御言葉、希望の予言として与えたのがこの5章の一節なんだと。もう一度読みます。エフラタのベツレヘムよ。お前はユダの種族の中でいと小さき者。お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡ると。まさに救い主、誠の王様ですよね。が、治めるものですから。生まれるんだよという予言なんです。そして、この予言が持っている、なんていうかな、重要な意味っていうのが、大きく分けると三つあるんだというふうに考えられています。一つは、ベツレヘムで生まれると、救い主、王様がね、新しい王様がベツレヘムで生まれるということは、逆に言うと、エルサレムではないということです。当時の人たちはですね、もうエルサレムこそ首都ですから、そしてそこには、ずっと王様がいたわけですよね。で、このミカがですね、預言者として語っている、これエルサレムの人たちにも語っているんですけども、エルサレムからもはや王様は出ないと言っているわけです。当時はまだイスラエルは滅んでおりません。まあ、北イスラエルはアッシリアに滅ぼされましたけれども、南ユダは滅んでおりませんし、その首都エルサレムはまだちゃんとしていました。そしてそこにはエルサレム神殿があって、そこには王様がいたわけです。当時はおそらくゼデキヤという王様がいたんですね。で、実は聖書を読んでおりますと、このゼデキヤという王様は、そんな悪い王様ではなかったんです。まあそんなに力がなかったんですけども、先ほどもやってるようにこう指導力っていうのはなかったんですが、かといってですね、信仰においては、とても熱心な、聖書を読む限り、神様に祈って病気を治してもらったっていうのはこのゼデキヤなんですね。そして預言者イザヤもこの王様に関わっていろんなことをしているというのが出てまいります。他の王様と比べては良い王様だと言えるんですが、にもかかわらず、そういう王様がまだ実際にはいるにもかかわらず、ミカを通して神様はエルサレムじゃないと言っているわけですよね。王様は今度の新しい王様、本当の王様救い主はユダのエフラタのベツレヘムから出るんだって言うんです。これはね、新しい、まあ、いわば今のこの王様っていうのは、ずっと代々王様の子供が王様になってきているわけで、その血統というか血筋とは別の血筋の王様が出るんだということなんですね。今のその王様のその子供、そういうものじゃないんだ。全く別の家系から王様が出るし、全く別の町、ベツレヘムから出るんだよって。これは明確なメッセージですよね。もはやエルサレムではないっていうことです。そして第2番目の重要な意味がですね、やっぱりここは、じゃあ、次にですね、エルサレムじゃないっていうのがメッセージ、最初のメッセージだとするならば、じゃあなぜベツレヘムなのか。他にもいっぱいね、多くの町がありました。ヘブロンもあったし、そういういろんな城もあったし、そういう町々じゃなくて、なぜじゃあベツレヘムなのかということです。これはどういうことでしょうか。そのことについては、ちょっと聖書を開けていただきたいと思います。まずですね、何箇所か開けることになりますのでよろしくお願いします。まず旧約聖書の421ページです。ルツ記第1章の1節から3節。そこにベツレヘムに関わることが出てまいります。421ページ。ルツ記第1章の1節から3節です。読みますね。ルツ記第1章の1節から。獅子が世を治めていた頃、飢饉が国を襲ったので、ある人が妻と二人の息子を連れて、ユダのベツレヘムからモアブの野に移り住んだ。その人の名をエリメレク、妻はナオミ、二人の息子はマフロンとキルヨンといい、ユダのベツレヘム出身のエフラタの族のものであったと。 まさにエフラタのベツレヘムです。彼らはモアブの野に着き、そこに住んだと。しかし3節、夫エリメレクはナオミと2人の息子を残して死んだと。で、その2人の息子が、モアブの女性を妻として、1人がオルパで、もう1人がルツキのルツになるわけですね。ところが、この2人の息子も死んじゃうわけです。そして失意の中でナオミはもう故郷のベツレヘムに帰っていこうとします。それが次のページの422ページね、うつろな帰国というところがありますね。ここに至るまでは、そのオルパとそのルツに対してはもう帰っていきなさいって、二人は一緒に行こうとしたんだけど、もうね、夫に子供が生まれるわけないじゃないかって言って、そしてオルパは帰っていったんですけども、ルツはついていきましたね。そして、ナオミさんがですね、ルツと一緒に帰った時に、ベツレヘムについてみると、19節。二人は旅を続け、ついにベツレヘムに着いた。ベツレヘムについてみると、町中が二人のことでどういう意味、これまさに町のベツレヘム。女たちが、ナオミさんではありませんかと声をかけてくると、ナオミは言った。どうかナオミ、心よいなどと呼ばないで、マラ、苦いと呼んでください。全能者が私をひどい目に遭わせたのです。出て行くときは満たされていた私を、主はうつろにして帰らされたの。夫も亡くし、二人の息子も亡くしちゃった。なぜ心よいナオミなどと呼ぶのですか。主が私を悩ませ、全能者が私を不幸に落とされたのに。ナオミはこうしてモアブ生まれの嫁ルツを連れてモアブの野を去り帰ってきた。二人がベツレヘムに着いたのは大麦の刈り入れの始まる頃であったんだと。ここの最後のちょうど帰ってきたのが大麦の刈り入れの始まるところだったというところで、そしてこのお嫁さんのルツがまさにこの大麦の刈り入れから落ちた。落ち穂を拾う、落ち穂拾いですね。に出かけて行って、行った畑が、後に結婚をすることになるボアズという人物、男性の畑で、結局、その、ルツとボアズが結婚して、そして子供が生まれるという、まあ、非常に不思議な神様の計画なんですね。悲しい状況なんだけど、でもちゃんと神様はそのようにご計画が言っているんだって言うんですよ。そして、ルツとボアズが結婚して生まれた息子が第4章に行きます。427ページ、ルツ記第4章。16節から読みますね。427ページ、下の段、16節。ナオミは、その血の実子、つまりルツが産んだ血の実子を懐に抱き上げ、養い育てた。まあ、養子として育てたんです。近所の婦人たちは、ナオミに子供が生まれたと言って、その子に名前を付け、その子をオベドと名付けた。オベドはエッサイの父。エッサイはダビデの父なんです。したがって、ダビデというのは、ベツレヘムに関係しているということがわかりますよね。で、もう一つ、サムエル記上16章、453ページを開けてください。さらに後ろの方に行って、サムエル記上16章の一節、ダビデ油を注がれるっていうところなんですがれども、サムエル記上16章の一節から、主はサムエルに言われた、いつまであなたはサウルのことを嘆くのか、私はイスラエルを治める王位から彼を退けた。角に油を満たし出かけなさい。あなたをベツレヘムのエッサイのもとに使わそう。私はその息子たちの中に王となるべきものを見出した。と言って。そして、長男から初めてずーっと見るんですけど、末っ子の、ダビデに結局は、油を注いだ。というのが出てまいりますね。ページめくって450。4ページです。13節。サムエルは、12節から読みましょうか。エッサイは人をやってその子、つまりダビデを連れてこさせた。彼は血色が良く、目は美しく、姿も立派であった。主は言われた。立って彼に油を注ぎなさい。それがこの人の人だ。これがその人だ。サムエルは油を入った角を取り出し、兄弟たちの中で彼に油を注いだ。その日以来、主の霊が激しくダビデに下るようになった。この油を注ぐっていうのがヘブライ語でマッサーという言葉です。ここからメッシアという言葉が出てきます。これが救い主ですね。そしてこれがギリシャ語ではキリスト、クリスト、油を注ぐ。 油注がれたものがクリストになるわけですね。まあ、そう、つまり、ダビデは、ベツレヘム出身なんです。ベツレヘムに住んでて、そこからエルサレムに行って王様になっていくわけなんです。ということはですよ、今日の御箇所の予言というのは、ベツレヘムで、新しく王様が出るんだっていうことは、その、新しいダビデを起こすってことなんです。で、このダビデからソロモンが出て、そしてソロモンからレハベアム、そのさらに子供がレハベアム、そしてその子供のアビアム、そしてその子供のアサというふうに王様が続いていくんですけど、その家系じゃないんだ。その家系ではなくて、もう一回神様は、元々から新しいダビデを、作るんだ。まあそういう意味では大きなダビデの、まあ、家系に入るわけなんですけれども、ユダ族の家系に入るわけですけれども、でも新しい家系っていうかな、系列、血統、血筋って言いますか。そういうものをもう一回起こすんだよっていうのが実はミカの予言なんだ。ミカ書を読むときにそういうことがわかるんですよね。お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出ると。そして、御箇所の方に戻っていただいて、五章の一節に、彼の出生は古く、永遠の昔に遡る。これもいろんな理解はあるんですけれども、御箇所のこの、テキストって言いますか、この流れから言うと、まさに彼の出生は古く、永遠の昔に遡るっていうことは、もうずーっと昔のそのダビデが出てきた家系にまで遡るっていうことを言っているんだろうと考えることができます。これが、新しいダビデ王様、その血筋を起こされるんだっていうね、その予言だということが、だからベツレヘムなんだということがわかる。これは2番目の理由なんですね。そして3番目、なぜベツレヘムなのかっていう3番目の理由が、実は最も大事な理由だと言ってもいいのかもしれませんが、ミカ書5章の一節に、エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で糸小さきもの。だから、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出るんだって言うんです。ユダの氏族の中で最も小さいもの、糸小さきものっていうのは、まあ町としてってことですね。町の大きさ、あるいはその町に住んでいる住民の人口の数、人の数から言うと、もう取るに足らない、ダビデから生まれた、ダビデが出た町だったんですけど、でも、この時、ミカの時代にまでずっとそんなに、なんていうかな、ベツレヘムっていうのは豊かな、あるいはたくさんの人口が、むしろ地図にも載ってないような村なんだ。だけど、小さいからこそですね、選ばれるっていうことで言われているんですね、この箇所っていうのは。まあ、ちなみに、一節の、氏族の中で、氏族と訳してありますけれども、これはヘブライ語のエレフっていう言葉なんですね。で、これが、そうですね、今日の、マタイによる福音書とちょっと比べていただきますと、微妙な違いが実はあります。マタイによる福音書の第2章のその6節では、ユダの地、ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たち。こっちはユダの氏族、ミカは氏族。これはなぜかっていうと、原文のその氏族ってのはエレフですね。これはもともと何か、エレフっていうのは数を表します。数は。で、数の、千なんですね。十、百、千の千なんです。十っていうのはエセルですね。ヘブライ語でエセル。そして百がメアです。そして千がエレフなんですね。ユダのエレフの中で、千っていうふうに考えたときに、ミカ書は、それはユダの中に氏族が千ぐらいあるんだ。その氏族、だから氏族っていうふうに訳した。で、マタイによる福音書の方では、千人っていうのは一つの、指導者の数なんだっていうふうに理解したから、指導者たちっていうふうに訳した。で、もともとは千っていう数なんです。まあ、いずれにしろ、小さいもの、小さい村、力のない町だったんですね。でも、だからこそ選ばれたっていうのが、実は3番目の理由なんです。そして、 この小さいと訳されている言葉ですね。ミカの方で言うと、糸小さきもの、小さいっていうのは、これはもうヘブライ語の原文で言うと、サーイールっていう言葉ですね。これは小さいというのはいろんな言葉があるんですけども、むしろこのサーイールっていうのはあんまり使われない言葉で、なんていうかな、取るに足らないとか、あれ最も弱いものとか、末の子供とかですね。そういう意味なんですね。ちょっと相手を馬鹿にするような、取るに足らないものだ。ユダの種族の中で、本当に、なんていうのかな、最も弱いものだ。取るに足らない。ちょっと馬鹿にしたような、そういう意味なんですね。で、実はですね、ここが問題で、何が問題かっていうと、ミカ書とマタイでは違うんです。マタイの方では何てやっているかというと、ベツレヘムよ、お前ユダの子孫なちで、決して一番小さいものではないって言ってる。一番小さいものじゃないよ。ところが、ミカの方は一番小さいものだって言ってるんです。ミカの予言で言うと、糸小さいもの、本当に取るに足らないものだからこそ神様は、そのものを選ばれたんだって言ってるわけですよね。ところが、マタイの方で言っちゃうと、小さいものじゃないよって言っちゃって、だから選ばれたんだから小さいものではないよっていう意味なんですけれども、おそらくね。で、解説者の中には、これはおかしいと、反対になっているというので、福音書を書いたマタイさんが、これは勝手に変えたんだって言われる、よく言われるところなんですね。ね、どうでしょうか。どっちがいいんでしょうか。私は多分ですよ。ミカは小さいものだった。それはことはよく知ってたと思います。マタイさんは。でも、そのベツレヘムが選ばれたっていうことにおいて、小さいものじゃなかったんだっていうね。神様に選ばれた。神様の目から見ると、決して小さいものじゃなかった。人から、世の中から言えば小さいものなんだけど、その小さいものを選ばれた結果として、小さいもの、神様の目から小さいものじゃなかったんだよ。取るに足らないものじゃなかったんだ。ということを、マタイは伝えたかったということではないでしょうか。だから、本来のメッセージって言いますか、本来聖書が、あるいはイエス様もまさにそうなんでしょうけれども、神様の目から見たら決してちっぽけじゃないっていうことなんです。小さいから神様が選ばれたっていうことは、神様の目から見たら決して小さいものじゃないんだっていうことでしょ。マタイの方に言うならば。取るに足らないとか、サイール、自分で自分を卑下するなというふうに言ってもいいかもしれません。神様の目から決して小さい、自分なんてね、取るに足らないものだ、ちっぽけだ、小さな村だ、小さな存在だ、ね、どうしようもないっていうふうに言うな。ちゃんと神様はそのものを目を留めてくださったんだ。大きな首都エルサレムじゃない、もはやそこから王様は現れないんだ。ベツレヘムから王様が、誠に治めるものが、救い主が出るんだっていうのは、これはやはり、クリスマスのメッセージ、あるいはイエス様が私たちに伝えようとしてくださったメッセージと、に通じるって言いますか、同じじゃないでしょうか。だってそれを最も象徴するのが、やはりベツレヘムだと思います。イエス様がベツレヘムにお生まれになったっていうのは、まさに御箇所で言うならば、取るに足らない、サイールなものでしょ。だからこそ、でもそれだけじゃなかったですよね。結局、もうじき、アギオ富士幼稚園でもまたページェント、クリスマスのページェントがあって、子供たちが、この交誕劇をしてくれて、まあ本当に毎年私も楽しみなんですけれども、マリアとヨセフさんがベツレヘムの町に行って、宿を探しますよね。泊めてくださいって言って。でも宿はありませんって言ってですね、泊めてもらえないわけですよね。客間には彼らの居場所がなかったというふうに聖書に書いてあります。あれ、客間っていうのは、つまり、同室なんですね。お客さん、一つの家族に一つの部屋なんていう状態ではなかったと。まあ、一緒にこう、 大きな部屋にですね、こう一緒に寝たりするわけですよね。でも妊婦さんですから、マリアさんはもし産気づいちゃって子供が生まれるっていうことになった時に、客間、そういう場所、みんなと一緒にいる場所だと、当時のユダヤの人たちはその血に触るとか、血を見るとか、血に触れるってことは汚れるっていうふうに、で出産はどうしても血が出ますから、だからユダヤの人たちは嫌がったし、宿屋の主人はその客間に止めようとしなかったということですよね。で、馬小屋に追いやられて、そしてしかもその生まれたイエス様は貝羽桶に寝かされた。これまさに糸小さきものでしょう。もう本当にこの追いやられているって言いますか、世の中からは本当にこう追いやられている、ちっぽけだ、まさに弱い、そういう存在としてイエス様はお生まれになってくださった。糸小さき、本当に小さい、低く生まれてくださったのがイエス様なんだと。そこに込められているメッセージっていうのは、まさにここで言われているように、糸小さきものなんだ。だからこそ神様は愛されるって言いますか、導かれるっていうことを、クリスマスそのもの、そしてイエス様のご誕生そのものが表しているということではないでしょうか。それは私たちが本当に愚かで罪深くって弱い存在だからこそ、神様は私たちに目を留めてくださったんだ。それが今日の御箇所にも表されているのではないか。救い主が生まれる町としてエフラタのベツレヘムが選ばれた最大の理由っていうのは、その小さきものを大切にしてくださるんだと。それこそ神の技なんだということだし、そのことが周りの人たちを、それを見て人たちにとって励ましにある支えになるわけでしょ。小さきもの、弱きものを本当にちゃんと目を留めてくださって、そしてそのものを支え、選ばれるという方、それはこのメッセージだし、マタイによる福音書の書いた福音のマタイさんが、ここ糸小さきものではないというふうに書いちゃったっていうか、そういうふうに引用している気持ちがわかるじゃないですか。小さいものなんだけど、小さいものじゃないよって言いたい。その自分のことをちっぽけだとか言うなってことですよね。神様はそんな風に見てないじゃないかってんです。どうでしょうか。御箇所の第5章2節。誠に主は彼らを捨ておかれる産婦が子を産むときまで。これは、産婦が子を産むときまでは、主は彼らを捨ておかれるって、そういう苦しい状態が続くだろうと。でも、子供が生まれる、別で、つまりイエス様が生まれる。その時彼の兄弟の残りの者は、イスラエルの子らのもとに帰ってくる。彼の兄弟、この救い主の兄弟っていうのも、いいですよね。イエス様が、イエス様の兄弟、まさに私たちのことを、イエス様兄弟だ。同じ神の子だ。私の兄弟姉妹よって言ってくださった。父母が、マリアさんが、こう、外で呼んでるときに、私の母と父は誰だ、ここにいる。我々の、同じ、説教を聞いていた者たちが、私の母であり、兄弟だ、姉妹だっておっしゃってくださったんだ。それが集められてくるんだよって言うんです。そして3節。彼は立って群れを養う。主の力、神である主の皆の威厳を持って、彼らは安らかに住まうと。今や彼は大いなるものとなり、その力が地の果てに及ぶからだって。これまさに羊飼いなんだよね。群れを養うんだ。王様っていうのは、権力を持って、そして命令をして人々に支配する。そうじゃないって言ってるわけですよね。あるいは戦争に駆り立ててしまう。そういう支配者じゃないんだって言うんです。本当に一人一人を養ってくださる。群れを養う羊飼いとして。マリアを養う、そういう方なんだよって言うんですよ。神様の皆の威厳を持って守ってくださるんだ。そしてその力が地の果てに及ぶ。私はこの地の果てに及ぶっていうのが、 99匹の、一匹が迷ってしまった、あれを地の果て、まさにこう探し出してくださるっていうのを思います。想像し、思いつきました。99匹を残して、でも迷い出た羊ですよね。勝手に出て行っちゃった。迷っちゃった。もう羊なんですから、もうほっときゃいい。もう知らないって言ってしまいそうなのが、しかし、地の果てまで探してくださって、まさに、草の根を分けて探してくださって、そして探した羊をよくや、よくや、ね、探すと言って肩に乗っけて、そして元のところまで戻してくださるんだ。見つけたって言ってね。それこそまさに養う羊飼いなじゃないか。ヨハネによる福音書第10章に、私は良い羊飼いである、羊のために命を捨てると。私たちを救うためにまさに十字架にかかって命を投げ出してくださった。そして復活して天への道を、私たちを救い出すために天への道をまさに開いてくださったじゃないかって言うんですよ。決して、だからね、私たちの本当に弱いもの、小さいもの、本当に、こう、追いやられているものを、主は救おう、助け出そうとしてくださっているんだ。だから、逆に言うと、マタイが、言っているように、だから、自分のことをちっぽけだなんて言うなっていうメッセージだと思います。あそこでマタイによる福音書が、決して小さいものではないって言ってるっていうことは、自分のことをちっぽけだとか、自分のことを取るに足らないとかね、そんなこと言うな、自分のことを卑下するなっていうことだと思います。だって神様は、ちゃんと私たちを見ていてくださるじゃないか。イエス様は私たちを探し求めてくださるじゃないか。小さきもの、弱きものだからこそ愛されてる、選ばれる。そして、この三箇所の第五章の四節、彼こそまさに平和であると。本当に主が私たちに与えようとしてくださっている。私たちに顔を向けて、祝祷でいつも私たちは読みますけど、神はあなたにと顔を向けて、そしてあなたに平安を賜る。あなたに顔を向けてくださる。一人一人に顔を向けてくださる。それが、そこがメッセージ、福音なんじゃないかっていう。だから自分で自分のことをちっぽけだとか、取るに足らないとか、そんな風に絶対言うな、とおっしゃっておられるように思います。お祈りをします。天の父なる御神様、ずっと昔から、三箇所を通して、救い主はベツレヘムに生まれると、そう予言されてきました。それがまさに私たちのイエス様なんだということを改めて教えられます。あなたは最も低いところに生まれてくださって、だからこそ私たちの本当に愚かさも弱さも情けなさもちっぽけさもちゃんとわかっていてくださるのだと。その上でちっぽけて言うな。自分のことを取るに足らないなんて言うな。そう。私たちを励まし、守っていてくださる。どうぞ、こんな私たちにも目を向けてくださっている、顔を向けてくださっている、平安を与えようとしてくださっていることを、毎日の生活、日々の生活の中で、いろんな嫌なことや辛いことありますけど、めげないで、あなたを見上げて生きていくことができますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。